はい、おはようございます。ジムシマソンとレジオムシの声、前回の後半より真面目なトークに戻りました。
戦争から戦争つながりでアパッチの話です。そう、アパッチは本当に通常アームの太さって、まあ、一般的なやつがね、国内で、はい、まあ、国内もそうだしアメリカとかもそうだと思うんだけど、ステンレスってあの304っていう鋼材使ってるやつが多くて、304は加工しやすいし、あの綺麗だし、すごくいい素材だと思うんだけど、うん、俺はスピナーベイトってそのもちろんそのこれが一番っていう話じゃなくて、ね、
はいはいはい、
いくつも種類があって、そのアームがもちろん細くて柔らかいものがいいものもあるし、
はいはい、
だけど自分がその見た中でそういう方向のスピナーベイトはいっぱい売ってるけれども、アームが太くて硬いってコロラドがついてるスピナーベイトって驚くほど選択肢が少ない。俺はスピナーベイトってね、中学くらいの頃はどちらかというと不得意なルアーで、魚はまず釣れそうな形がしてない。タコみたいなやつの上にくるくる金属根が回ってるのを舐めてんのかと、これは何だと思って魚が釣ってるんだっていうのがずっと引っかかってて、で釣り気がしないルアーナンバーワンだったの、小学校中学校ぐらいの頃って。で高校ぐらいになった時に、まあまあたまたま、あの当時はストームだったかな、ストームがあのスピナーベイト作ってたのよ、バスホックだったかな、なんかその名前だと。それを投げてて、まあまあ、まあ、釣れたことないんだけど、池でなんか投げて友達と遊んでたら、そのブルブル回ってるブレードが見えてる、その後ろからさ、真っ白いでっかい口がパンパン開いて、バーンって食ってきたやつが45ぐらいのやつが、いきなり昔の45だったらもう超ランカーぐらいです。大興奮で、こんなもん釣れるんや、うん、それからちょっとスピナーベイト使い始めたら、すごいポロポロ釣れるようになってきた。でその時にたまたま読んだ本で、内藤さんの本だったかな、うん、と思うんだけど、あのもしもね、そのスピナーベイトが不得意なら1年間スピナーベイト投げてみろと、
う
ん、そしたらどんな時にスピナーベイトが良くて、どんな時にスピナーベイトがダメなのかっていうのが分かるよっていう話が書いてあって、なるほど、純粋なわけですよ。高校生まだ純粋なんですよ。1年間投げましたよ、スピナーベイト、とにかくひたすら。でちょうどその頃に、田辺さんが、田辺のりおさんが日本に帰ってきてみたいな話が、そのまあまあもちろんその前を知らないか、どこに行ってたかも知らないけれども、テキサスかなんかでやってて日本に帰ってきたんだみたいなのをバサーの特集があって、で北山ダムだったかな、でその九州に来てなんか取材やったんだみたいな話が書いてあって、でその時の号で確かスピナーベイトの話をゼロゼロと書いてあって、いやスピナーベイトか、そこからこうちょっとスピナーベイトにハマっていく自分がいて、タイミング的に、それからまあまあいろいろスピナーベイトを投げて、で高校の頃はまあまあそのスピナーベイトで釣れるようになってきたと。なら俺だから茨城に行った頃なんかはもうメインがスピナーベイトっていうぐらいスピナーベイト投げてて、どちらかというとクランクベイトの方がその頃はあんまり投げてなかった、てか当時の霞ヶ浦はもう遅くてスピナーベイト投げるとバンバン釣れてたし、もうスピナーベイトでテキサスリーグがあったらもういいやっていうぐらい。
それそのコロラドとウイロリーフ、
コロラドもウイロリーフもあるし、ダウンウイローはね出始めたんだけど、でも一番当時やっぱ使ったのがバイブラシャフトの、ダブルコロラドとか、バスバスティン、どちらブルドッグってやつなんだけど、バスバスティンのスピナーベイトっていうのがあって、でそんなのを使ったりとか、まあいろいろそういうのを扱い比べてたのね。でもちゃんとコロラドはこういう風に使う、うん、ウイローはこういう風に使うとかっていう、ちゃんとその頃って炭焼きができてたの、炭焼きと、今よりもね、でそれがまあいつの間にかなんかダブルイローが一番釣れるみたいな、ダブルイローさえあればいい、そのうちもスピナーベイトイコールダブルイローになっちゃって、コロラドってどんどんどんどん炭に追いやられてるんで特殊なルアーになっちゃった。昔よく言われてたのが、コロラドブレードっていうのは寒い時期とかその春とか秋とかっていう魚の動きがスローになってくるような時とか、もしくは水が濁ってる時、要はルアーをゆっくり巻かなきゃいけないよ、クランクベイトというとこのラウンドクラブがいいような時、逆にイーローリーフっていうのはもっとスルスルっと早く巻けるから、もっと早く巻く時、水が澄んでる時とかで水温が高い時とかっていう条件の中で だからクランクでいうとフラットサイドみたいな、はい、そういうラウンドとフラットがクランクベイトにあるようにスピナーベイトにもウイローとコロラドっていうのはちゃんと使い分けとして存在してたと、それがなぜかウイロー一辺倒になっていた。だから俺らとしてはそのコロラドとウイローって両方ないと釣りが成り立たないから、だからコロラドはアメリカ製のものをよく使ってたし、実際ね、まあいくつかのスピナーベイトつい最近までアメリカでも使ったけど、アメリカにまあたまたまいいちょっと気に入っているスピナーベイトがあって、はい、それがまあアームも丈夫で、アームが丈夫ってことはコロラドのブレードの振動をヘッドに伝えるときにアームがたわまないことによってヘッドがカクカク動くっていう、そういうもんだし、また魚がかかったときにもう一匹釣ったらもうアームがベロベロに伸びて元に戻んない、はい、いくらなんかアームを戻してもなんかもうまっすぐ泳がなくなっちゃったよとか、そういうのも嫌だし、スピナーベイトってそのでっかいのね、その釣れてアーム伸びちゃったっていうんだったらいいけど、ちっちゃいのを釣れて寄せる時まで慎重にやってるのに、それを針外そうと思うと、うん、ちっちゃいバスがバタバタバタバタ暴れて、アームが、ああもうやめてやめてやめてってそういうのも嫌だし、そういうのを考えてた時にまあちょっと鋼材として強い301を使って、で普通 0.8 から 0.9 ぐらいの太さのものを使っているところを1ミリのワイヤーの形にして、そういうものを作ったら もっと自分が使いやすいんじゃないの。うーん、それ以外もそのもちろんダブルイロとかそういうスピナーベイトが釣れるときは要素にいっぱいあるから、はいはいはい、そこ使えばいいと。でも自分がわざわざアメリカから取り寄せて使ってたものもなんかモデルチェンジして手に入らなくなったりとかしたから、だったらもう自分で作っちゃえと。そのアメリカ製もその 100% 良かったわけじゃなくて、例えば針がダメだとか、もうここはこうなってたらなとか、スカートもうちょっとバリエーションあったらなとか、でそういう不満はあったから、だったらそれを全部自分のスピナーベイトの中に放り込んでしまえば、まあよその人はどうか知らないけど、俺にとって 100% 使えるスピナーベイトになるな。だからまあまあ俺と同じような考え方の人間が買ってくれるんじゃないかなみたいな、そんなノリで作ったので、だからまあまあ周りからすると急な話かもしれないけど、俺からすると実はチャタイも前からあったんですよ、はいはい、というルアーなんですよ。まあでも今後ね、ちょっとまあせっかくねアパッチっていうあの形でコロラドで出したんで、もちろんブレードのバリエーションは考えてるし、
はいはいはいはい、
それは例えばウイローを作るって人もただ今あるウイローの形をそのまま作るわけではないので、
はいはいはい、
まあ、その辺はちょっと今と開発中という
感じ。それはアパッチのシリーズとして
そう
ウイロータイプ、
うん、意外とね変なことにこだわって、あのビーズをあのフロントの、 あのリーディングブレードって言うんだけど、フロントのブレードの、 あの前のビーズが動かないように
後
付けしてあるのね、
途中で止ま
って、 それはスピナーベイトシャローに投げた時にやっぱ回転した時にさ、ラインがそこにこう、あのフロントブレードが前に行き過ぎちゃってそれをラインに嫌って、でリアブレードしか回らないような状態になってるんですよ。そういうのってあんま良くないから、でブレードがあんまり前に行かないようにしてあるし、でそういうのはまあ見るんだけど、後ろの、アームの先端をクリッと曲げたところを、でロー付けだとあんまりそこの部分って力かかるから、うん、そこはスポット溶接っていうやり方で、うん、前はビーズはロー付けだけど、ああいう曲げたところはスポット溶接、
あんな細いワイヤーの先っちょ溶接できるもん、
溶接、ただちょっと黒いんだよあそこ、焼けたみたいになってるんだけど、それちょっとめんどくさいこといくつかしてる。
最初にあいいなと思って買ってくれるのは多分年代上の人たちの方が多い
かもしれない。
要は自分たちがずっと使い寄ったけど、
はいはい、
そう経験がある人、
そうですね、
だそのやっぱダブル色しか知らない人たちっていうのも結構いると思うけど、その人たちがこれを使ってやっぱりいい思いをしてくれた時っていうのは多分衝撃大きいと思う、
はいはいはい、
その差っていうのが、
はいはいはい、
ブレードによってこんなにあるんだっていうのが分かってもらえるかっていう。
俺もなんか新トレとかでね、釣りした時に足際に落として、うん、でそれからカーブフォール、うん、ラインを振ったような感じでプルプルプルプルプルプルプルって、もう本当に ゆっくりというか、結局足からどれだけ離さずに
舐めるように、
そう、それをダブルイエローが水噛むまでの速度で巻いちゃうとあっという間に足から離れちゃうんだけど、コロラドだったらカーブフォールでフォールしながらブレードが回ってるっていう状態、そういう状態を作りやすいので、ああいう水が濁ってて、しかもその岸っぺたに魚がくっついちゃってる時なんかは本来コロラドの方が得意なんだよね。昔そこそダム湖とかでもそうだったんだけど、1月2月の頃結構あのラバージグにポークつけた、まあ、ジグブタっていうやつよく釣れてる。でも3月になった途端にスピナベのフォールの方が釣れたりする時があって、
へ
え、急激にそこが変わったりする。何がいいのか、ちょっとそのスポーン絡んだ時にほらハードルが巻き物とか急に食ってくる時ってある。あのタイミングで食う時ってやっぱりそのスピナベートで一番ゆっくり巻ける、シャターよりもクランクよりももっとゆっくり巻けるのがスピナベの強さだから、超スローに巻けるっていう。
ということは今一発目に出たアパッチのダブルコロラドは、うん、なんか今使ったことがないっていう人は、どちらかというとゆっくり巻く方で試していった方が、
3月4月に本気で投げてほしいとか、
はい、なるほど。いや僕もスピナーベイトとかあんまり投げてこなかった人間で、うん、正直もちろんため、あの勉強のためにバーって買って試すんですけど、
うん、
本当になんかちょっとパッとこう使い方が思い浮かばなかったんですよ。そのまんまとやられたことはあったんですよ。その、
うんうん、
誰漁人か牛久で誰か2人で乗って釣りしていて、
うん、
コロラドのフォールというかカーフォールみたいなので釣られたことがあって、おーって見に行ったらそこだけくぼんでたんですよ。まあ、翌年行ったら多分そんなの埋まってるんですけど。なるほど。
今回ね、だしすげえ不思議なことがあって、なんとなくほら、俺らね、タマネとか俺らなんかは、スピナーベイトって言うと結構そういう、特にコロラド系なんか強いから、うん、ファイアティップの、うん、あの、オレンジが、先端オレンジのチャートとか、うん、強いからを選ぶ傾向があるんだけど、で今回だからファイヤータイガーっていうカラーを入れた、まあ黒とかねギルカラーとかああいう白っぽいやつも入れたんだけど、ファイヤータイガーって自分の中ではかなり、うん、ストライクなカラーだったんだけど、意外と買った人の話で、ホワイトチャートとかああいうシャット系のカラーとかで、まあちょっと外しで黒とかってなってもファイヤータイガーだけ買ってない人って結構いて、
僕の中で一番のドストライクとファイヤータイガー
です。ファイヤータイガーってでもよく考えたらそんなに昔ほど投げない人が多いかなっていう気がする。
クランクから始まってるのかもしれないですし、うん、逆にあのスピナベであんまり売ってない、
うん、
どっちもですね、クランクも今あんまり売ってないですよ。
うん、そう。
ブルバックチャートに取ってこられる。うん、違うっつうのって思いながら、本当にチャート買うんだったら多分ブルーバックチャート買うと思うんですよ、クランクの人が。
ブルーバックチャートって背中が水色の
水色です、はい、濃いというよりはどちらかというと柔らかい水色ですね。多分あの取って代わられてる感がすごいあるなと思って、僕ホットタイガー事件があったんで、大好きなんです。
なんて言ったらいいのかな、ファイヤータイガーってやっぱり魚から見た時にすっごいインパクトというか、うん、はっきり見える色で、目立たせることが重要な時って特にやっぱりああいうカラーって効果があると思うね、チャートって。それはまあもちろんそれあの朝夕とか、うん、濁ったとかっていう条件もあるかもしれないけど、でもクリアウォーターでも多くて、
うん、オレンジが入るとまた全然違う、
で、まあまあオレンジもそうだしチャートもそうなんだけど、うん、ああいう蛍光色系のやつってやっぱりよく見えるブライトなカラーなんだよ、うん、
はいはいはい、
で、そこに太陽光が差した時とかにさ、 でその水の中ってすごくこうキラキラキラキラこうあのオーロラがなったみたいに人間でいうところの、うん、上から光がピカピカピカピカその水面に入れるために入るんだけど、うん、そういうとこ時って意外とルアーの色が見えなかったりする。そこではっきりもう見せようと思った時にそういうオレンジとかチャートとかの、うん、ああいう物体ってすごい魚からよく見える、ね、うん、魚の目ってやっぱり人間の目とその構造が全然違うし、その持ってる色素が違うから、うん、だからまあまあその地味なカラーがねコントラストで見える時もある。だからまあもちろんああいうブラックブルーみたいなのを入れてるけれども、でもまあまあ単純にまあそうね、極端に暗い時、うん、いわゆる太陽が出てない時とか
薄ぐらいから光量が少ない、
うん、まあまあぶっちゃけで言うとナイターとかね、うん、
そういうのオーブングの中みたいなもんですね。
そうそうそうそう、そういうところで例えばあのシーバスとかでもそうだけど、ああいう水銀灯が入ってるところとかって意外とクローム系のカラーでも結構出てくるんだけど、それがないもう本当に闇夜みたいなところだと意外とそういう白とかが効くわけじゃない。それと同じようにチャートで効くんだよね。やっぱりよく見えるというか、それが水自体が発色してる色っていうか。
なるほど。ああいう対角系とかっていうのはもうそのスピナーベルトの本来アトラクターの強さっていうものを入り口に出会い頭でボンと食わせるのが一番早いルアーで、カラーで。そこに行かなくてどんどんどんどんなんか地味な地味な地味な方向、チャターが地味なのってなんかにつられるようにスミナベも地味な方向に行ってるというか。
はいはいはいはい。スミナベってあれって音って出てるもん。
結構でかいよスミナベの音。
へえ。
あれがブレードが回転する音もそうだし、
はいはい、
そのクレビスにこうキュルキュル、
あ、擦れるような
、あのコロコロカラカラ言うような音がするし、で引っ張り方次第ではフックとブレードが当たったり、
う
ん、ブレード同士が当たったりとかで金属音が間にカラカラって入ったりとか、結構うるさいルアーで、うん、スピナベはねそのなんかチャターよりも擦れやすいとかなんだとかってよく言われることもあるんだけど、
はいはい、
まあ、ブレードがピカピカしてるし音が出てるしで金属音みたいなルアーだと思うんだけど、その分だけその魚を探していく力は強いよね、
はいはい、
勝負が早いというか、じゃあそれこそプラクシスの時はスピナベ投げてこの辺は魚のエリアだなと思ったら本ちゃんはクランク投げるみたいな作戦が成り立つのはそこだと思うん
だけど、結構遠くからでも見つけてくれるっていうか、もう追っかけてきてくれるルアーでもあるし、
ビャゴニーならね、あのウィードの林の中から抜けてきて、うん、出会い頭勝負とかだったらね、ファイヤータイプはすごくいいと思うけどね。
はいはいはいはい。一発目で5色ですよ。5色ですね。
うん。
この前、コラムに書いたからあれなんですけど、1日だけですけど、寮に行くの、寮に行くとばっか釣り行ってるみたいですけど。本当に川でドハマりした日があって、パレットヘッド、あいつはタックルがなかったんですよ、僕の貸したんですよ、で引っ掛けてメインで使ってたシャット系のカラーがなくなって、
うん、
多分なくなったから次にあいつホットタイガーって使ったんですよ、
うん、
それまで当たりがすげえちっちゃかったんですよ、あと追ってくの見えるんですけど小バスだったんですよ、
うん、
なんだろう機嫌悪いねとか言ってて、ホットタイガーに変えたらもうその5分ぐらいの間にいきなりもう食いも深くなってでかくなっちゃったんですよ、
うん、
マジかよ。次もまたもう一発なんか来たのをでかくてバラしたかなんかで、これ確実にこれ色来たなって思って、僕前だったんで、僕の船だった、
うん、
バーって見たら1個だけあの海馬のフリーにホットタイガーがあったんですよ、
うん
うん、つけて投げて本当に10分ぐらい釣れました、
うん、
トップでもいけた
そんなに。だって水が別に濁ってるとかじゃないでしょ。
じゃないです、
うん、
割と水が綺麗な方の川です。
意外とね、だからねクリアウォーターで、
ああそっか、
タイガーがねハマるのよ、時間も
時間、ね、昼ぐらいに桐山さんのトークショーがあったから朝ですね。朝もう日は出てますよ、うん、朝一じゃなくて、
日は出てて結構上がる、
まあ、8時9時ぐらいですか、ね、7時ぐらいから出せたとして8時ぐらいですかね。
特別暗いとかそんなんじゃない、
暗くはないですね、もう普通の時間、
日が差してる
時間たに
色がはっきり出ると思ったよね。
結構まあちょあの他のやつ試して戻してとかで、まあ、その日は明らかに安定してそれにバイトがあったんで、いい経験できたつって
だ、ね、天気がいいとか悪いとかっていうだけで測れないところがあって、うん、水がクリアだ、今日は天気がいいや、そしたらちょっと地味系だとかって思っちゃうじゃん、うん、逆な時があって、うん、そういう時こそ派手な、それで結局、まあ、水の中に潜ったことがあるんだったら分かると思うけど、うん、クリアな水の方が意外と光って奥まで入っていって、うん、でその水の中のあの粒子みたいな、クリアに見えても水の中って結構粒子があって、はいはいはい、それにあの光が当たってすごい水中がさ白っぽくなっちゃうときって、そういう時に意外とそのシャットカラーとかって溶け込んじゃってて見えない時があって、はいまあ、もちろんそのベイトもそれを狙ってそういう色してるんだと思うんだけど、
そうですよね、
その中でそういうチャートみたいなカラーってやっぱり、うん、違和感ない程度にだって水の中赤く色だ、その中で違和感ない程度に目立つんだよね。でタイガーって結局そのブルーバクチャートとかってさ、まあ、要は特に水色系のやつって、ね、魚から見るとほぼほぼただのねあのなんていうのもやっとしたブライト系の塊になっちゃうわけで、コントラストがないから、そうすると動きって出にくいじゃない。タイガー模様の入ってるものとか下にオレンジ入ってるものとかってものすごくそれは明滅効果が高い派手なものになっちゃうから、あれはなんか効くんだろうね。異常に見た目よりもなんか一生懸命人が逃げようとしているように見えるのか、その辺ちょっと仕組みはちょっとよくわからないけど、すごくハマる日がある、うん、タイガー
本当に僕も不服でそういう思いをしたのもあるし、そのあって、まあ、選ぶのはもうしょうがないですけど、それこそもうチャートって言ったらブルーバックチャートでいいでしょって、うん、なってしまってるのは確実にそれあると思ってて、うん、あの抵抗するわけでもないし、うちそんな毎回色を出せないんで、うん、でも自分の中ではもう割と好きな色の中にホットタイガーがあって、自分でもこの前塗ってもうすぐ出荷するんですけど、うん、横のあのコーチドッグ、うん、赤虫にしてあるんですよ、うんうん、でまあ、虫じゃなくてですね、本当にあの赤のコーチドッグで、うん、ダズラーのラメのして、ちょっとギラギラなんですけど、全く同じ色がノーマンにあったっていう、ハリミザキに感動しましたけどね、あの後から見たのに、ちょっと自信が湧くっていう、勘でやってる部分があるというか、そのちょっと乗せたいなとか。
ノーマンはね、やっぱすごいよね。
あるんです普通のホットタイガーも確かあって、う
ん、タイガーだけで何色あんねんっていうぐらい、うん、
ああわざわざ赤の乗せて、
でまあ話戻すと、俺はそのスピナーベイトを使った以上、はいはい、トレーラーも欲しいし、
なるほ
ど、うんまあ、何よりもちょっとワームやりたいっていう気持ちが圧倒的に、でもワームやりたいって一番強く思ったのは実は去年のキープキャストなんだよね。
ああ1年前、
1年前のあのなんとかあのいうメーカーさんの畠山さん、
ああ分かりました、デコボコのルアー作る人、
そうなんかデコボコのサナギマンみたいな顔したルアーを作りはる人がなんかワームを、
はいはい、うん、
ココアとかなんとかココアとかバニラとかっていう
バニラ
バニラ
僕だからいいけど本当はダメです何もオブラート包めなかったっていう
ピーの言いようがない
そのバニラ
も淡水槽でピョピョピョピョって皿で動かしてやった時に、わあなんかすげえな、あれやってみたい
いやあれ僕もやっぱやったんですよ、やらせてもらったんですよ、うん、で正直まあ割と変なものを作る人じゃないですか、うん、でもこんなに遠くあるんですけど汚 待してなかったというか、うん、全然よく分からずにあのピコピコピコってやったら結構変なワームというか、うん、トンって一回動かしたのが、うん、タイムラグが起きて尻尾まで通じるというか、うん、細長く、うんうん、尻尾長くて先っちょがなんかダイヤみたいな、
うん、太さがね途中で途中で変わってるからね、
うん、あなんか面白いなと思って、うん、でもあれだってあそこでやんなかったらやっぱり、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、で何よりもやっぱ釣り人ってああいう水みたいそこに竿があって
絶対やりな
くてほぼほぼ動かしたくなるっていう、もう強烈に羨ましい。だって俺もゲットネットとか行くと、はいはい、あのワンピコピコやってるのハギちゃんとちょっと貸してって言って必ずやる。
やりますよね。
これはちょっと自分でもやりたいっていうのがあって、まあワンもやりたいは前々からあったけれども、ちょっともう来年のキープキャストの時絶対やるぞっていう思ったのがあの瞬間で、もう畠山さんの、あの背中を追いかけようと。
なるほど。
ちょっとこれはもうやりたい。で去年のいつぐらいかな、春、キープキャストは開けてすぐぐらいからもう自分の中ではこう本格始動して、でワームのデザインとかをやり始めてやってたのかな。去年はだからもう3月ぐらいに、
去年の前に1回ワーム手つけてますもんね。
つけてるつけてる。
仲間内でというか聞いてたし、なんか少し触ってあ、いったの、うん、え、画像とか分かってますかね。赤茶色いなんか、あ、それは肩ですかね。赤茶色いなんか肩でワーム流してた時ってありました。
あるあるある。
そうですよね。
今もやってたし、で
何年か前というか
一回そういう工場さんで作ってもらって、ハンポはなんだけどね、
はいはいはい、
そういうやつあげてもらって、なんかここちょっとこれ直してこうやってやってほしいっていう連絡をしたら、それっきりのリアクションもなくなる。
やばいですね、うん、やばいですねそれ、
うん、ちょっとびっくりしたけどね、うん、俺もえって、出してリティング出してまずかったんかなと思って、
へえ、
もうそれ以来一切電話にも出てもらえんくなるっていう、
へえ、
ちょっと不思議なことがあったんで、まあいいやと。でもまあまあやるんなら、もうインジェクションでがっつりやりたいなっていう気持ちに移っちゃったから。まあそれで、
まあ手をつけて、やるんだったら自分がやっぱ普段よく使うグリップ系のクローアームとかをやりたいし、で、あとはそういう、まあ、うん、とにかくね、ワームに関しては、まあ、今回、そのデスサイズと、ダブルウィップっていう2種類、で、まあ、2サイズあるから合計3種類出したけど、それって自分の中のね、あの一つテーマがあって、荷物を減らしたい。
はいはいはい。
もう今自分の中の一番の悩みはそれ。まず普段使う船がちっちゃい。
はいはい。
20フィートぐらいのでっかい船にもういっぱいタックル積みっぱにできるんだったらいいけれども、まあ、なんつってもあのちっちゃいバッグに。まとめていく。まして、そのちっちゃいバッグでいきなりね、カメラマン行きましょうとか、テレビ行きましょうとか、で筋トレやりましょうとか、もう誰かの船に乗っけてもらうときに、一つの小さなバッグに荷物をまとめなきゃいけない。でも釣り場ってやっぱりいろんなシチュエーションがあるし、いつどうなるかわからない。そうすると一つのリグごとにワームが数種類あるっていうのが現状じゃない。ドロップショットのワームが何種類あって、これリグ用のやつがこういうだけあって、それに各カラーがあって、あ、コンビバックスライドもあるかもなとか、その荷物がアホみたいに増えていく。
増えますね。
そう、
ワームめちゃくちゃ増えますね。
それをなんかシンプルにしたかった。だからこのワーム、クローワームなんだけど、ひっくり返してつけたらバックスライドになる今、
うん、
っていうワームが欲しい。それは普段ついてもそうで、ワームってその日結ぶじゃん、結びつけるじゃん。で、何等かするけど、その日の釣りがそのワームではなかった場合って、そのワームもったいないじゃん。で、次の時にそのままテキサスで使うかって使わないこともあって、その時にこれを外して反対側につけて、ちょっととりあえず朝一投げてみて反応があるかないか。でなかったら あれば新しいワーム付け替えればいいけど。っていうそういうつなぎみたいなこともやりたいし、何よりもとにかくどこに行っても最小限の荷物の量で最大限の幅の釣りがしたい。
だって関東行った帰りに琵琶湖で釣りするとかっていうことがあるわけで、それによって全然釣り方も違うし、誰の船に乗るかによってまた釣り方も違う。そのたんびにいちいちそれ全部用意し直してってなったらもうすげえ量になっちゃうから、自分の中で荷物を減らしたい、そのためにワンを作ろうみたいなこともあって、とにかくマルチパーパスに使えるワンをというスタンスで始めたわけです。クローワームのね、両面クローは結構早い段階から考えてて、あのワームの、まあ、ちょっとデスサイズの話をすると、あんまりこうあの羽の部分っていうか腕の部分がパタパタするっていうやつはね、結構いろいろあると思うんだよ、多分。だけどすごくねよくできすぎちゃってて、引っ張った時も落っことしていく時もすげえピロピロピロピロ動く、上げていく時と下げていく時と同じ速度になるぐらいピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロピロって。でも案外例えばブラッシュホグとかってさ、そんなピロピロなんねえじゃん。もさっとしたものがドンって落ちて、でもっさーって倒れているっていうもの、
はいはいはい、
ああいうちょっとこうイレギュラーな動きというか、そういうものがいいなと思ってて、だからデスサイズのあの羽は動きすぎないように作った。
あ、
例えばシンカーをペリングするかしないかによっても違うし、例えばペグしたとしても8分の1とか軽めのシンカーだったらフォールの時に動かないんだよ、ヘロヘロヘロヘロって怒ってるんだけでパタパタしないんで、でも 10g とかのシンカーでペグすればきっちりパタパタパタパタパタって、で引っ張った時はパタパタパタってなるんだけど、フォールの時には動かないと、でドスンと落ちてブワーンって倒れ込んでいくっていうような、そういうイレギュラーな感じにした。
なるほど。
それでアームの太さとか厚みっていうか、厚みとかその腕の付け根の長さとか、アメリカ製のやつでね、ああいうそのパタパタするやつが長年使ってきたけど、
はいはい、
あれ中中空になってて、投げてるうちに針がずれるとか、そういうのも嫌やったし、きっちりちゃんと針をカバーに放り込むために埋め込んだ形でもずれないっていうのがやりたかったし、あとね、昔ギドバグっていうワームがあったんですけど、そのギドバグってすげえ何にも泳ぐ部分が
ないですよね。爪も別に動かないですよね。
何も動かないだけどすごい強いな、それって俺の中ではちょっとそのシルエット的なものが大きいのかなと思って、
はい、
もう見た目パッとザリガニっぽいシルエット、はい、どんな状況であれ魚がパッ大変だと思わせれば勝ちみたいな、
はいはいはい
はい、あともう一つはそのなんかヒゲがニョーンってなる2本ついてるって、あのなんか2本ニョーンってついてるのって細長いものがついてるのってすごい釣れるなっていうのが自分の中にあって、それをこうきっちり自分の中でまとめ上げたかった。このパタパタってそう動きすぎない動きと、そういうシルエット的なものと、でどっかでいろんなリグでも使えるっていうこと、それを集約したらああいう形になっちゃったんだけど、
あのそのヒゲの話は書いてあったと思うし、手の話ってまだその
動きすぎないとかそういう表現はしたと思うん
だけど、あ、なるほど。
文章になるとやっぱその文章量であんまりダラダラダラダラダラ書くとさ、
まあまあわけなんか分かったようで分かんなくなってしまう気もしますし、
面倒くさいからさあんまり長々とさ、
はいはいはい、
さーっと書いてあるのって読まないんだよね、
はいはいはい、
ただあんまりくどくどと長々と書かないようにしてるんだけど、もう書けって言われたらいくらでも書けるけど。そういう時期が過ぎたかなと思って、まあこうやってね、なんか喋る機会とかいろんなの与えてもらえるからさ、その中で喋ればいいやと思ってるだけで、でもその動きすぎない腕っていうのが一つの特徴、そうすることによってチャッターとかつけた時もさ、動きすぎないんだよね。
あ
れが水噛んじゃってバタバタバタバタやってると、さっきの話でブレードと操作しやっちゃう。
だからチャッターのあれにもいけますね、つうのは。 ほど。そんなすごいそこがもう頑張って常にバタバタっていうよりは、
うん、もうなんか、うん、あれあれあれあれってついてくるだけ。でもフットボールジグみたいな重さのあるジグだったらちゃんとパタパタパタってストーンって落ちる動きは、フットボールに、フットボールもね、あんまりね動きすぎるものはボトムに落っこってかないように、うるっと落ちる時にブルブルブルって沈める時にまたビルビルビルビルビルビルビル、
遅いですか？
遅い。あのフットボールのピロピロストーンっていうのが出る。水噛みすぎるのは良くない。もう持ち上げた時にピロピロってなってピロピロストーンみたいな動きを出したい。でないとボトムも取りにくいしね。だからまあそういういろんな機能を加えてた。でまあダブルウィップの方はね、実はもう形っていうものがずっとイメージの中にあって、俺もねここ数年ずっとあのネコリグをやってきて、ネコリグのパワーというか、こういう使い方をすると、まあ、浮き上がりにくいし、なおかつ長く誘えるしみたいなのもあって、いろいろやってった時に、昔をちょっとそういう案があったなっていうのを
思
い
出して。確かにありましたよね。
うん、あったの。その猫で俺よくやってたのが、例えばあのボレアスのあのストレートとかあって、あのボディの真ん中あたりに水を受けて、ロッドをキュッてしゃくった時にね、ピルピラってこう。プルプルプルプルってウォーブリングするの。
はいはいはい、
ウォーブリングしてストーンと落ちていくの。そのウォーブリングするそのプルプルプルっていうのは、あの人のすごい強みだと思ってるし、
はいはいはい、
あれが柔らかすぎちゃうと、もうピュッてもう角地みたいになっちゃって、だからヘコヘコするだけ。ロッドアクションでヘコヘコやるだけの不安になっちゃう。あれが引っ張った時にプルプルっていう感触っていうのは、すごく強みだと思って使ってたんだけど、その中ででも、あのストーンの真似にならないで、でも自分の中でその独自にちょっと思ってたものっていうのが、そういう細長いものっていうのをつけるのはありではないか。でもその細長い、単純に細長いものって針つけらんないじゃん。あそこまで細いものってさ、リグとして進化を持ってないし。その時に思い出したのが、そういう、あ、ツインテールにしちゃえばいい
ん
だ。ヘッドの部分にしっかり進化をかませる部分、針をつける部分があって、でなんかステールが細い。でそれにある程度、昔のやつは昔そういうワンがあったんだけど、それは柔らかすぎてさ、昔のやつをいっぱい出して泳がしてみたんだけど、もうただしゃくったらヘコヘコするけど、水かました時にパロロニっていう強みはないのよ。まあ、それはまあしょうがないなと思って、だったらちょっとそういうワンを作ってみようじゃないかということで、あのワンを作り始めて、ね、いろいろやってって、当然その使い方だけじゃなく、普段ねスピニングで結構テキサスを、パワーフィネスみたいな強いやるし、でシェイキーもやるし、でなおかつ猫をやれて、当然巻物、チャッターとかスピナベのトレーラーにもなるし、
トレーラーで割と見たことのある形だったんですけど、
そうそうそうそう、
猫リフが浸透したことによって、あえてパッてつけた、あ、猫だって思えるようにもなったし、
うん、やばいでしょ、だって、うん、あんな日本のこれもそうですね、う
ん、1回目の写真の時に見せなかったっていう確か黒毛ワームとストレートワームですって言って、頭しか写真撮ってなかったんですよ、
う
ん、
ああそうかそうか、そうです、フェイスブックのね、
そう仲良くてもそういうのは別に聞かないじゃないですか、うん、何作ってるとか、あ、スピナベイト作ってるんだとかぐらいじゃないですか。
ヨミーたちは知ってた
んですよね。で、よっぽど使ってりゃ見てるんですけど、なんか別にそこは僕が取ってあるんですよ、
うん、
出来上がってから、
うんうん
うん、もう未だにその僕やたらめったら買い物する人間なんで、うん、釣り業界への貢献とか尋常じゃないんで、
半端ないです
よね。その楽しさっていうのがなんか業界人だから毎回その進行を聞いてて知ったかぶりするっていう、別に知ったかぶりするって言ったら自分で作ってないんだからそれだったらなんか何作ってんだろうとか思いながら、マジみたいなので大事な気がするんですよね、その残しとくというのは。だからびっくりしましたね、全然持ってなかったってでもシェイキー教えてもらった釣りだったんで、シェイキーは本当に夏、 トップですげえ釣りにくくなった時にダムとかで釣れたし、あの6点の ML ぐらいの、 あのしっかりしたスピニングでかけていくあの気持ちよさっていう、なんか強いスピニングなのに強い釣りっていうのが結構ハマって、うん、シェイキーでシェイキーをやったから僕もネコリグやってみようって思えたんですけど、
一回その前にそのワームをね断念した時に、そのそういうシェイキーとかパワーフィニッシュ用のワームを作ろうと思ったんです
よね、はいはいはい、そういうの作ってましたよね、肩はそうなんですよね、
でもねあれって結局さトリックワームになっちゃうね、
あ
普通のトリックワームになっちゃう、
はいはいはい、
ヘッドの部分がでかくてそこからピューって極端に手に向かって細くなって、アクションポイントのためにあの先端がプッと太くなってって、
で面がありますもんね、あれ、うん、断面三角形みたいな感じですね、うん、トリック
あれをね全く丸に作っても何してもいいんだけど、でも見た目ってほぼほぼトリックワームになっちゃうわけ、うん、
シルエットというか、
形がトリックアームから離れないんだったら、それを半歩アにしようがソルティにしようが何しようがそれはトリックアームであって、トリックアームを俺流にやってみました的な、俺流トリックアームになっちゃうわけ、それはまあまあちょっと別にそれだったら別に売ってるやつでいいやんって、俺も別にわざわざワーム作るよりもズームの20本入り方はいいやんって、
なんでしょうね、あの買った時のお得感ずっしりとしたあの
感じ、そうなっちゃうからあえて作る必要ないなって思って、だったらそのまあ過去に似たようなものが例えばあったとしても、
はいはい、
今ないし、自分があえてまあそのトリックワーム以外で使いたいと思うんだったらそんなのかな、
は
いはい、これを今の世の中に合うように自分が手を加えてこんな形をやってみたら面白いんじゃないかな、ノンソリッドでもうおったちですよ、
はいはいはい、
ED なのにおったちみたいな、
テンタロウの僕の記憶が正しかったんだけど、ツインテールのやつはもうそのもっと前からやりたいって言った、
俺言ってたっけ、
うん、もうそのワームを作りたいとか以前の前、
ワーム談義ってね結構やってるんだよ、うん、あの前にほらアムラルチャンネルの動画かなんかでさ、
はいはいはい、
俺高野にとこの事務所でさ、
うん、
あほぼほぼ2人でワーム語ってるだけの
クソ動画、クソ黄ばんだ事務所ですか、
そう壁がクリーム色の事務所で、あの時なんてハードルはだっつってんのに全然ほぼほぼワームだけ、
なんだかねってやっぱワームって思い入れが強いのが残
っとったり、ボックスが置いてあったらボックス出てきたかでワームの話をして
ました、次から次からこっちがワーム出し上がる、
はいはいはいはいはい、
未だに欲しいのってあるもんね、
あ
昔のでもう今手に入らんけどとかいうの、
ワームはワームで面白いですね、僕はあの去年ピュンリグで
ピュンつったなぁ、去年だいぶピュンつったなぁ、
ずっと誰が何を言おうがその経験値としてその魚を釣った経験値の中で必ずそのパワーだったり釣れた良さだったりの中で色もずっと構築していってるというか情報を貯めてて、ファームやっぱ要素も釣れるじゃないですか魚が、だから色の変化も結構勉強しやすくて、塚野さんとこのクランク使ってたのもそれがあって、シェロクランクだとトップで出る数よりもうちょっと取れた時に色の勉強しやすかったんで、
サラダやすいからね、
オレンジのハラオレンジなのアラバマレッドクロー系とかが好きになったのもクランクの方で釣ったからですし、で自分でも激蛍光オレンジのタコウインナーっていう色を全部オレンジですけどね僕のは、やっぱ夕方釣れましたもんね、でハマる時で本当に帰って直後に釣れるんですよね、うん、なんだよっていう、
ちょっとオレンジうるさい人がいる、
いやいや全然全然
ミスターオレンジ
ハゲチャビンから
でした、
波平さん、波平さん半端ないからね、
まあ、波平からテストルアーにはなってましたよね、テストカラーに、
うん、
まだ出てないですねそのカラー、
うん、あのあれでしょ なんつうんだっけ、あのシグネチャーカラーでしょ。
はいはいはいはい。
ただシグネチャーが4色ぐらいあってさ、うちのテスターシグネチャーが4色あってたら2色ハゲ絡みだからね、はい、ナミエさんかハゲ散らかしさんかみ
たいな。
ハゲ散らかしてるのナビやばいよね。
お前
ずっと見慣れてる系のあのアメリカンなカラーなのに、うん、ハゲ散らかしって呼んだ瞬間に違うもんで、
ベースカラーちょっと肌色に寄せたくなります。
だからそこにね振ってかないのがきっとね多分いいんだと思う。むしろこの伝統あるカラーを、まあいつのチグネーチャーに無理やりしない。
あアメリカンなるは 色好きなんですかとか質問されたりして、
そう思うだってね、
うん、なんか
ヤマハとかのパーカー着てるようなしてるから、なんだろう、俺が吹いてあっちを寄せていく方向でラメまぶすかみたいな、
頭に
あとラメにパンで上にシャーッとこうスプラッターを吹いてやる
と
あっちを寄せる、
ちょっと毛濃いくなる
ね。違う色だから色の違うです
ね。高橋さんそのオレンジはやっぱ本当ですね、ま、オレンジ、うん、
ただあれもやっぱりクリアになる時期がやっぱ強かったりとか、マッティ、普段マッティ霞なんかでも水がちょっとクリアになる時期とかやっぱ強かったりとかです
よ。ダムとかでさ、うん、その春先よりもあの水温が上がってきた瞬間にクルッてすあの急激にね、なんあれなんだろうね、透明度上がる瞬間あるよね、うん、アフターぐらいの時期、うん、5月とか
暖かくなっていった
り暖かくなってる途中でクンってね、すごい透明度が上がる時期がある、その瞬間なのよ、
うん、
あのこちら大先生があのオレンジのものを忍ばせ始めるの。めっちゃ笑ったのがスピナーベイトのが結構タイニーなスピナーベイト、ちっちゃいスピナーベイトで、でもメイドフィッシュライクなちょっと地味なカラー、はい、でシルバーのダブル色がついてるような、
はい、
ちょっと早め系のスピナーベイトのトレーラーにフローティングワームの真オレンジ色のやつを半分にぶった切ったやつをテールにトレーラーで刺してるわけ。ガラガラヘビの尻尾みたいなのか、それこそトリックワーム系のあの尻尾だから先はちょっと太いだろ、はい、そのガラガラヘビの尻尾みたいなやつがついてるわけさ、それをビャーンと巻いて、ビャーンと巻いていくとブレードもちっちゃくて見えないし、スピナーベイト本体もシルバーの地味系やから見えない。でもオレンジ色のやつが左右にピュルルルルルルって震えてるだけ見える。
すげえ。
デジャブーですよ、俺。ほぼトラウマですよ。またなんか始めやがった、この野郎と。さあ、そのオレンジ色がヒュッて消えるわけ。
うわ
ぁ。もうこいつ釣りするの嫌やな、と思って。
あれ、それはやっぱ時期。その近いクランクで、
まあ、あるし、あとその湖の元々の水の色もある
ああから、うん、ちょっと進んできたし、
だってそのスピナーベイトの時って津田のやから津田のダムの5月やから、
うん、
まあまあ住んでるよ、特に住んでる日をで、うん、しかも晴れてる日やから、
はいはいはい、
もうこいつと5月に釣りするの嫌いや
ああ、じゃあそのオレンジのクランクで後ろではめられたのも、
うん、そう
それぐらいの季節、
あれゴールデンウィークだった
もんな、
うん、箱買いじゃなくて箱渡し
です、箱渡し
もっと買ってるから
在庫全部
問屋やつ在庫
全部
意味が分から
ない、俺に使わせないために
買ったんだアメリカのバスプロでしょそんなやんの
そう俺に使わせないために俺に買わせないために全部買い占めて、それを俺に渡すんだよ。わかる？この回りくどいやり方。俺が、いや、そんなもんいるかって言って、よそに買いに行ったら売ってないっていうためにやるんだよ。外堀をまず埋めてやる。
お金ないのに給料全部与えたもん。
行かれてる。大丈夫です。社内で戦争なんないですか今後。
いや大丈夫、うん、もうそういう
戦争考え
もう
大
人
になってます。
いやもう大丈夫、こいつが削り取った空間にあの植木鉢が通るやるから。ただこいつの兄貴のバッドカンパニーに苦戦するかもしれない。
そうだった。全部買ったんですよね。
信じられない。だってそれを戦場でさ、すべてを悟ったからね。こいつのあのドヤ顔に。もう箱でまず差し出すこと自体が異常だよね。異常。タックルボックスの中にその状態で入れてきたわけだから。
もう全部予測した上ですよね。
そう。全部それをそのためにちゃんと布石として、しかもバックシーターやから後ろで投げて魚を何匹か、まあ、3匹ぐらい釣った時点で、それは俺も知らん顔してる、またバラバラなんかしてるわ、1匹目釣る、まあまあそんなバスもいるよ、2匹目釣る、まあまあいるよ、3匹目釣る、50メーターぐらいのストレッチある。
早いですね、ペースが。
50メーターぐらいのストレッチで。それは、ちょっとね、その間俺釣れてないから、俺の方がキャット数3倍ぐらい投げてるからね、俺前で。で、ダウリーって言った瞬間に、ね、バッて振り向いたらさ、満面の笑顔で、超ドヤ顔で、箱で俺に差し出す。そのドヤ顔の奥に見える、ね、今断っても、ね、どこに行っても売ってませんよっていうのが見えるわけよ。それをその受け取る時のさ、俺のもう香川照之が土下座する時もう膝が曲がらないの。って言いながら飛び出すあの気分
だ。初めて心の底からね、苦しいありがとう。
何言いたくないありがとう。
それ一回きりやけどね。
血の涙や。
それは給料はたいた甲斐がやっぱありましたか。
それはあります。
すげえ。めっちゃおもろい
な。だってそこの時って確か常見さんに会った在庫全部買った。
そんなバカなことをする？
しないですよね。
それでも足りる量でよかったと思って持ち残ったのか。
全部くれて豪語してるから。
2回に分けてもらうとかして流行る。
まあ、売れる色じゃなかったし、
はいはいはいはい、
多分1回しか入れてないもんね、あれね。
ああなるほど。ああそっか。あ、輸入品だとそういうことになるんですね。じゃあみんな経験しようがない。
真剣にあれが増えるとか。
あ、1回取ります。次ぐらいでラストですかね、うん、じゃあもう次ラスト取ります。一旦ストップします。